後ろの方が聞こえましたね。大丈夫ですね。はい。創世記の順章をお願いします。創世記の順章ですね。一節からお願いいたします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主はお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。今日はこの場所を中心にお話をしたいというふうに思います。先週はですね、白馬キャンプでしたけども、皆さんご苦労様でした。主の使命はね、賛美大会に出て歌いましたよね。久しぶりにすごく良くてですねあ、これは持っていかれたかなとあの一瞬思いましたよね。素晴らしい賛美で、だから、終わった後の歓声もね、主の使命とそれからスプレンダーが一番大きかったですよね。わーっていう感じですね。ですから私は優勝はあり得たと思いますね。ちょっと評価が低かったんですけども、ただどのチームもね、実力を増しているので、昔とは違うんですね。昔は強いチームがちょっとぐらい失敗したとしてもね、実力差があるから順序はそんな変わらなかったんですけど、今はもうどのチームも強くなっているので、ちょっとしたことで違いますし、あと各々見方がね、だいぶ違うんですよね。音楽観の違いで評価するところが違うじゃないですかね。ですからそういうこともあるんですけども、しかし本当に素晴らしいパフォーマンスで素晴らしいこの賛美でしたですね。で、ちょっと私今年の賛美を見ていてですね、全国ゴスペルコンテストってあるんですね。ちょっと重俳優感じがしたんですね勝手にこっちで言ってるわけですからですね、言うわけですけど、ここで全国の1位が出るような感じじゃないですかね。ね、でこれは主の十字架だけの話なわけですだから菊さんでそれを利用しちゃってね、全国ゴスペルコンテストなんて優勝とか考えるとね、もう路上でやってもみんながくせってやったらね、本当に日本一みたいなそういうような感じなんですが、前回の三民チームの各チームの出来具合からいって、明らかに全国大会といってもいいレベルになってきたなと。どのチームも非常に素晴らしいパフォーマンスをしておりましたね。素晴らしいあれですね。で、確かに賛美隊の力が出てるなっていうことね、非常に強く思いました。それとともに今回はね、韓国の方々が来てくださって言ってくださったのはですね、まず時間に正確だと、韓国でこういうことはありえないとちゃんと時間通りに集会が行くとね、驚いてたんですね。それからですね、賛美の人材ね、日本でこんだけ賛美の人材があるところは少ないとおっしゃってましたし、それからリバイバルの備えができている教会というのは日本には少ないとね、そういうふうに言ってくださったんですね。非常にこうありがたいですね。それですごい素晴らしい賛美だったんですね。で、確かにこう我々を1段も2段もね、うまい歌でしたね。すごくね、良かったんですね。ただね、路上出たんですよね、彼ら。で、路上に出た時、もちろん彼らが歌ってくださっていろんな人たちが集まってさ、実はね、うちのチームが出た方が多くの人が集まっちゃったの。ギフスとサラちゃんがついていきましたから、そしてですね、ギフスの周りにたくさんの人が集まって、サラちゃんの周りにたくさんの人が集まっちゃったんですね。で、これはうまさとかね、技術から言えば全然かなわないわけで、僕ははるか有名だと思いますが、賛美隊の力だなと、ね、特別な力がこう感じています。で、特に神様は音楽を通してね、素晴らしい技を出していきますので、どのようなね、信仰の歩みを出してください。まだ一部しか、音楽の面が開かれていませんが、もっとリバイバルに関しては大きなことが起こると思います。 ですね。で今回の、ワインの雨のリバイバルというのは賛美がものすごく大きなポイントを持っていて、賛美の特別な恵みが私は表されてくると思います。今我々が知っている賛美の恵みははるかに超えるね、特別なことが起こってくるということをね、確信しておりますので、どうぞ示されるところに従って歩んでいっていただきたいと思います。それとともにですね、白馬キャンプって大きなポイントになるんですね。パトモスのところね、例えば賛美隊が建てられるって、ね、賛美隊の働きはここから来てますから、そこから始まったわけですね。で賛美隊の働きの中心となっています。ですから非常に重要な意味合いだと思うわけです。さっきも言ったように、今回起こるいわゆる賛美が重要な意味合いを持っていますから、そういう意味で白馬も重要な意味合いを持っているということを、ね、感じるわけですね。それとともにですね、新しいことがいろいろ始まってくるわけですね。1、2ヶ月前にですね、岡津軍一牧師っていらっしゃるんですね。日本の教会の、代表の、日本で一番大きな教会の牧師ですね。でそれがメッセージされてですね、紅君の証ししてくださったんですね。すごい奇跡が起こったって言って、紅君の証しをしてくださって、そしてですね、私を1年前に招いたって言ってくださったんですね。で、あれと思ったんですね。それは何かというと、1年前私は大和カルバリー教会行って癒しのセミナーしたんですけど、あの時おっしゃってたんですね。で私を招いたとなるとね、いろんな影響を日本のキリスト教会に与えると、だから言わないだから言わなかったんですね。だから私が大川牧師のところで、メッセージしたということを疑う人もいてね、真相を調べてやるなんて言う人もいたわけですね。ね、影響が出ちゃうからっていうことだったんですね。ところがね、今回公で明確にはっきりと言われたんですよね。でこれは大きな変化がね、状況の中に起こっているな、こういうふうに感じます。まあ一つは多分我々に対する評価っていうのは、その日本のキリスト教会で大きく変わってきたんじゃないかと、それを感じるんですね。それと何か示されていることがあるのかなと、こういうふうに感じます。それとともにこちらにとってはですね、実は都合のことなんですね。で第一ね、日本の教会の代表の人でしょ、代表の人がね招いたっていうのはね、これジャスマークつけたってことなんですよだって招いて私に話させるわけだから、具体的にね、そしてそれをやりましたって公で発表しちゃったわけだから、ですから実は我々にとってはね、非常に大きなことなんです。いろんな方々が間違った印象を持っているのが次々とひっくり返ってきてますが、今度はその公の立場のある方でね、しかも日本のキリスト教会のリーダーと目される方が、要するに明確に言ってきたわけですからね。ですからこれはですね、大きな影響を与えると、ね、私は感じているんですね。で日本のキリスト教会における動きは、岸牧師が来てくださったりね、いろんな形で動いていますが、この後大きく動くと思われますね。ですから備えてあげてください。今黙示録のことをね、こう言ってるのは、聖書から言ってるんですけど、これはですね、福音派の方々と話すためです。福音派の方々はカリスマを理解しなくても聖書的ですから、聖書から言えば理解するんです、具体的にですね。で聖書がしっかりしてなければ、はっきり納得しません。 ですから皆さんね、これから主の十字架だけの世界で行くのではない。もう今ね、言うたとしてね、人が何を言うと、お前ら悪いみたいな感じですね。それで聞けたんですが、そうはいかなくなるんですね。ですから相手に分かる表現、ね、そして相手に沿った表現、ね、それが重要なんですね。ですから認められないときはもう勝手に行けばいいんです。ね、でもなんかいろいろ関わりができたり、そういうことが起こってくると、今度は他の方々を納得させないといけないっていう部分が出てきますからね。どうぞそのことを見ておいてください。それとともにですね、新しい海戦が始まるということで、 まさに予言通りにですね、マレーシアとか、まあ、9月10月なんですけど、ザンビアとかですね、こういう戦況が始まります。もちろんこれだけではなくて、新しいところに行きます。そしてこの宣教の前はですね、全土を狙いますので、初めから例の戦いがあって、例えばマレーシアに 教会形成ですね、一つじゃないんですよ、もっと多くない、まあ、100か何かなるかもしれませんね、主は何と言われるか分かりませんけど、そしてザンビアにもそうですね、もちろん2つの国だけではありません、一斉に、主の導きの速さでやっていくと、こういうような形になります。それとともにですね、本を出版するようにこう言われてるんですね。でそれで御声に従うの第2章ね、この第2章を完成させましたので、これを出すと、それから、女性を立てっていうのはですね、牧師伝道師として立てる、これですね、これをね出すように言われたんですね。主の字がね、女性 の伝道者は聖書的だと思ってますが、聖書的でないというふうな間違った聖書観に縛られている状態ってすごい多いんです、ね、女性の奉仕が立たないって言った時に御心でないというふうに主張している人は聖書でそう言ってたろうって強く言うわけですね。だからそれが間違いだよっていうことを言ってるわけですね。ね、聖書の取り方の間違いがありますよっていうことをこっちが言ってるわけですね。だから出さないといけない、縛られてる人たちがいるから、その人は一人でも二人であってもね、解放しないといけない、まあ、解放されるのは主ですよね。でこのことも語っています。それからですね、病気であることの祝福と病気が癒せることの祝福、これも語られてですね、そしてこれは全部完成してます、ね、でどうぞお祈りください。全部出せって言うので全部出すことにします。変われる見通しがないんですね。もうそのような見通しが何かつけて行くつもりは全くありませんからね、行けと言えば行くと。そうですね、そして、主はですね、今お金物ありませんから祈ってくださいね。そして重荷を持ったら献金してください、ね、そして集まり次第どんどん出してくださいそれでね、ちょっとね、主の働き方の違いをちょっと見始めたんですね。今までになかったですね。さっき、ね、キャラ牧師が言われたように攻めに入ってます、ね、具体的にですね、こう働きに入ってます。もちろんインターネットの働きもそうなんですけど、出版とかなんかでこういろんなこう働きをしてるっていうことを感じるわけですね。それとともにですね、予言の英訳、これが完成しました。これは十何年来、20年近く主に言われていたことでできなかったことなんですが、完成したんですね。どうして分かったのかというと、突如ですね、先生神社通りあたり、雲2時から連絡があったんですね。予言の英訳ができましたって、みたいなんですね。なんで突然なんだってね。ただね、この時期ですよ、ね、時期ですよね。予言の英訳まで20年前ぐらいが頼んだのに、まだやんなくて、いつできるかってね、いつできるかって、あれみたいな、お墓みたいなんですよね。ジャッキーの殉教した人ができたみたいな。だってこのタイミングで来るんだもんね。で、これも、ウェブで出すだけじゃなくて、本を作ります。祈ってください。これはアメリカで出版するという話ですね。アメリカで出版したら、アメリカの、ね、教会に全部送ります。全部送ります。まあ、それが主の真意ですから。そしてですね、予言の働きの正当性とかね、それをやる、まあ、これはアメリカの教会を務めるということですね。ですからともかく行けということなので、行き始めるということをね、覚えておいてください。ですから大きく働きが始まるということをね、どうぞ覚えてください。そして働きが始まるときにですね、基本的なことをしっかりさせておかないといけないですね。祈り、キリシタマンで感謝、この土台をしっかりさせるっていうことは重要な事柄です。で、働きに出るってことは実が出てくるっていうことなので、いろんな実がこれから出てきますけども、その時に対応はしっかりさせる、ね、これは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、パトモスにこう行ってきたんですね。で、派遣とか、キャンプの時はね、示される時は絶対行ってください。特別な聖霊の恵みがありますから、人生の変わることが起こったり、示しがあったりね、いろんなことが開かれるんですね。で、私はパトモスに行きながらね、思うんですね、自分がこうね、わからないところがね、それがね、示される。 そしてですね、本を書く上でちょっと一個曖昧だなと思ってずっとこのところ祈ってたことがですね、バビロンのこと、バビロンのこと、分かったんです、ね、みんなあんまり感動してないんですけど祈ってたんです。これはちょっと納得できないから納得できるようにしてくださいって祈ってたんですね。そしてですね、派遣に行く時の霊的な対応ですね。そしてですね、一つ分かってきましたね。これ黙示録知らないと実はね、週末の時ね、お会いの時の対応がしっかりできないってことです。できないと。それからね、これも本に出しますね。なぜ本に出すかっていうと、さっきもちょっと言ったでしょね、観覧前か観覧後だ、なんだ中間って大変なことになってくるさね。軽挙されてるはずが軽挙されてないでそのまま残っちゃうっていうことであってね、話が違うじゃないかなんて言ったってとんでもないんですね。でも間違いだとその害をね追っちゃうわけですよね。福音派の人は絶対観覧前は間違いです、ね、なぜそう言ってるのかって、そんなこと書いてないからです。ね、明確に観覧中のラッパのことが書いてあるわけですね。そしてどのぐらいの人たちが死ぬかっていうことをちゃんと捉えてないと、これからの時代にね、このおかしなことになっちゃうんですよ、ね、ですね。ですから、これから特別な時代に入るっていう事柄をね覚えつつ明確にしておく必要があるんですね。それでですね、何回もやれっていうことなので、何回もやれっていうことね、こう言われたんですね。パトモス神に行った時ね、言ってるんだけど、なんかみんな分かってなさそうなんですよ ね、 ね、まあ、こっちの人は分かってそうなんですけど、ね、そしたら不思議さんがこう言うわけですよ、ね、何回も言わないとダメと分かってそうって分かってないで繰り返し言いなさいってね、まあ、そりゃそうだなと思ってですね。だから何回も繰り返しにっていうのは我々は聞いて反応するんじゃなくて言わないといけない立場にあるんですね。それは何かというと、パトモスにね、皆さん毎年送られる教会なんてないですよ。そうでしょ、ね、そして祈り込んできて週末のことを祈って、ね、黙示録を学んで、これは使命ですよね。マーリンさんと同じように ね、 ね、そしてやっぱりみんな週末の事柄に関してはね、あたかも黙示録がないかのような生活をクリスチャンだけしてるわけですよ。でそうなりますとね、もう東日本大震災が起こってきて、時代は近いわけでしょ、ね、明日起こるとは言いませんが、でも近づいてきてるわけですね。もうはっきりと対応を取らないといけないわけですね。ですからこの時に皆さんはいろいろそういうことを語る、そういう立場には置かれると思います。友達と話しててもね、そういう話になっちゃったり、あるいはどっかで話してくださいっていうことになったりしますね。その時、あわわわわってね、ドッキリ今日ってのはなんだっけとかそうなりますね。一旦聞いてる方で分かってても、じゃあ話せって言うと、って聞かれてもしかなんて言ったってとかでね、そういうことになっちゃうんですね。ですから一つはこの我々は理解するっていうことが重要なんですが、こっちから伝えるっていう、そういうことを主は意識してるってすごく思うんです、ね、すごく思うんですね。ですからどうぞそのことを覚えつつね見といてください。それでですね、東日本大震災が起こりました。でこれは私はですね非常に印象的に思うのですね、ただ去年のパトモス神は時の印って言ったからです。時の印、ね、時の大きな変化が起こるということを言ったんですね。それでこれは明らかにマタイの福音書を見ますと大きな地震ですね。地震、方向に地震が起こるというかね、これはですね祭日の前兆なんです、ね。そして、かつてよりも地震は、数割増えてますね。そうしますとね、これに対して生みの苦しみの始めって聖書で言ってるんですね。でこれは何の生みの苦しみの始めかっていうと、祭輪のに向かっての生みの苦しみの始めなんですね。ですから今、祭輪に向かっての生みの苦しみの始めが始まったと。でこれは聖書的なことなんですね。しかし我々はまたもう一つ示されているんですね、生みの苦しみの始め。それはですね、日本における素晴らしい仮取りですね。日本だけではなく全世界 その生みの苦しみの始まり、こう示されているんです。ですから我々は生みの苦しみの始めっていう場合はね、二通りのことを言っているわけですですね。そしてですね、大きな畑が来ようとしているんですね。それとともに再臨が近づいている。ただまだ黙食の時代には入っていません。これは間違いないですね。黙食の時代に入っていません。黙食の時代に近づいてきているんです。近づいてきているんですね。そしてですね、黙食の時代っていうのは7年間あります。これ聞いてて分かってもね、ああまた聞いたって思ってもですね、自分が経ったら3年間なんで言ってそれで2日前にですね、安定教会でですね、予言の試験が行われたんですね。入門編の試験ね。そして何人か聞いてきたんですね。上級とか中級、上級とか最上級かな、卒業したような人ですよ。私たちも受けた方がいいでしょうかねとか言ってたらですね、恥をかくかやめてて、ね、これ危ない、これいくら上級かって言ったらですね、入門の危ないとかね、そういうなったら、ね、達成がないじゃないですか、ね、で試験ではね、そういうことは許されますけどね、これが実践になるとそうはいかないわけですね。で7年間あるわけですね。そして、服従ですけども、頭は中東和平です。で今中東和平のことが新聞紙をオバマ大統領が、ね、やってますね。それからサルコジ大統領がかかりましたね。今世界でかかっているんですね。イスラエルを中心としたヘッパー平門ですね。で中東和平が締結される時、反キリストです、ね、それでこれはですね、ヨーロッパの指導者です。だからアメリカの指導者は中東和平を結べません、ね、でヨーロッパの指導者がやるんですが、これが反キリストです、これがね。ですから中東和平が起こったら日本のマスコミはなんか大喜びするでしょう。平和が来たとかね、この反キリストが素晴らしい人だとか言うでしょう。とんでもない、こいつが悪いやつですね。でここからね、始まるんですね。そしてですね、これは前半の 3.5 年と後半の 3.5 年に分かれます。そして後半は大患難というわけですね。ですから後半は大患難時代ということになります。これはちょうど真ん中。そして聖書でこういうならば、これは復習ですけどね、ここで、7つの封印が起こります。前半の前半ですね、7つの封印ですね。そしてここで7つのラッパが吹かれます。ですから7つの封印、7つのラッパはここです。観覧時代前半に起こることですね。そして7つ目のラッパの時、これが重要なんですね。ラッパですね。この時に景況が起こる。だから皆さんがそこまで殉教しなければ、ね、まあ、自然史とかそういうのもあるでしょうけどそうしてなければこれ狙いです。これこれで残っちゃったらね、大変です皆さん、ね、でここで空中で首都は空中再臨ですね。これが起こるわけですですね。そして大観覧時代はですね、2つの面で大変な時代です。これは天のサタンが地上に脅かれると、ね、サタンのサタンの時代です。サタンの暴れまくる時代です。落っこちるというか、それから、反キリストが支配する時代です。そしてクリスチャンに打ち勝つ。この時代にクリスチャンがいるわけですね。でこのクリスチャンは大観覧時代、権威を押し出した人。ね、押し出した人ですね。 それでですね、ここで厳しいことが起こるわけですね。反旗人の道を拝めってことなんですね。拝まないと殺すぞ、それから刻印を受けろ、刻印を受けないと買えないと売れないと、つまり反旗人に従わないと死ぬぞってこと。でここで勝利を得るものは殉教するものです。ですからここで殉教は起こる、多量の殉教は起こる。しかしこれはね、勝利を得たものです、ね、神のもとに帰ります。でこの時に、拝んじゃったものとか刻印を受けちゃったものはね、これはですね、命の書に名の記されていないものはって書いてありますから滅びます、ね、逆に名の記されているものはある力が与えられると思います。そしてですね、だから教会とかクリスチャンはいらっしゃいますが、もうここはダメなんですね。そしてですね、ここで七つの橋の裁きが来るわけです。最後の方に大バブルが滅びます。そしてここで春曲げですね、再臨があって、この時春曲げのが起こるですね。そしてですね、この辺にイスラエルに大きな地震が起こります。これはロシアが、ゴムとマゴムがイスラエルを攻めてきます。第一次世界だったかな。あ、第三次。でここで4分の1が死にます。これは殉教時代なんですが、クリスチャンばっかりが死ぬんじゃなくて、これは一般の4分の1が、死にますね。聖書を見てみますかね。注意しないといけないのは、その時代にかかってきてるってことなんですね。黙示録を入れてください。黙示録第4の福音ぐらいですね、確か。5章6章7節ですね。第5の福音の殉教の前のやつですね。7節。子羊が第4の福音を説いたときに、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、その後にはハデスが付き従って、彼らの血の4分の1を剣と金と腫瘍と血の着物によって殺す権威が与えられた。だからここで4分の1大量に人が死ぬんですね。だから4分の1って今70億ですかね。どのくらいかな。70だと、70割る4だから175,000ですね。こんだけの人たちが死ぬんです。それでですね、もう一つラッパの裁きの中で、4分の1が死、9章13節ですね。あ、9章14節。その声がラッパを持っている第6の見つかりに行った大川ユーフラテスの音につながれている4人の見つかりを解き放てですね、第6のラッパの時に、これは、イスラムの問題と思われます。イスラムの中国軍が来てくるじゃないか、イスラムの。そしてそれに対して18節、これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている人よ、煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺される。でここで3分の1です、残りのね。そうしますとね、第7のラッパ景気の時点では、今の2分の1ということね。ですね、だからクリスチャンも迫害とかなんかで大変だけど、一般の人たちが死ぬ時代なんです。多量に救われるんですが、多量に殉教する。そしてですね、今の人類が一気に死んでいる。だから黙示録っていうのは葬式の時代です、死の時代ですね。そういうような時代である、こういうような形になるということをどうぞ覚えてください。そしてですね、この時代に大きな神の働きが起こる。 だから気をつけないといけないですね。あのこれが戦争に入るようなものです。我々は、ね、今までにない大きな戦争に入るようなものです。つまりあの第二次太平洋戦争の前 の, あの日本どころじゃないです。であれだってそんなに死んでないでしょ。日本だって数百万人ぐらいしか死んでないでしょ。でこうなりますともっととんでもない数が死んでいる、ね、だからこれがあの黙示録で言っているこういうことなんですね。そしてですね、その中で、ちょっとあの私がね、あの分かりにくかったところがあるんですね。でそしたらあの、パトモスね、ちょっと分かってきたんですね。それは、12章黙示録の12章ですね。黙示録の12章で一節でこう書いてあります。また巨大な印が天に現れた。一人の女は太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた、ね、あこれはあのカトリックではマリアという説もあるようですけど、これは間違いですね。これはイスラエルのことです。十二の冠というのは十二部族のことです。ですから、十二章を読むときにはこれはイスラエルのことだぞと思って読んでください。そしてですね、そこにサタンが現れるんですね。3節、また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である、ね、あ、ちょっと前にもう一個言ってきますね。地震がここで、ゴムとマムの地震ですね。これはロシア軍を壊滅させる地震ですね。もう一つ、この、第7の学科の直前に言います。エルサレムの地震ですね。2人の預言者が死ぬ時、死んだ時、そこに地震が起こる。これ地震。もう一つここに来ます。オリーブ山、再臨の時ですね、オリーブ山が2つに分かれる。大部分バビロンが崩壊する。崩壊するんですね。大バビロンはローマだから、すごい地域が起こる大地震ですね。東日本の大震災で起こるんですね。これはもう一回起こる。ですから、イスラエル、エルサレムに行ってみたら、この3回の地震がある。これから。これは聖書に書かれているんですね。そして戻ります。いいですか？ここで、3節でこう書いてあるんですね。サタンが出てくるんですが、また、別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。サタンですね。7つの頭と10本の角を持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。これはサタンですね。そして次にこう書いたんですね。4節、その王は天の星の3分の1を引き寄せると、それを地上に投げた、ね、でここで多くの、解釈者はこういうふうに解釈しています。天使の3分の1がサタンについていた、ね、サタンが3分の1を奪った、この箇所だっていうふうに多くの解説者は言います。ビリー・グラハムもこう引用していました。ただし、だと思うけどっていう形ですね。そういうような形ですね。ですから、悪霊が天使のうち3分の1が悪霊になったっていう根拠はここです。ただし、明確にそう言えるかっていうとね、明確には言えないんですが、おそらくそうだろう。星っていうのは天使を表しますからね。こういうふうに考えないと。そしてですね、問題は3節のサタンなんですね。この赤い竜は、7つの頭と10本の角と持ちって書いてあるんですけど、なんか似てませんか？これはね、ローマ帝国ですよね。で、おかしなことが起こっているんですね。何かというと、サタンとローマ帝国は全く同じに書かれているんです。これ同じに書かれているんです。同じ姿がある時はサタンで、ある時はローマ帝国。ですね、でこれはね、一つのことを表すんですね。何を表すかって、皆さんね、ローマの実質はサタン的なものです。国でサタンと共にこう働いている国はないものです。獣って言いますね。獣の意味ではありませんが、しかし獣です。だからローマはサタンと同じと語られているんです。同じ姿がある時はローマ、ある時はサタンと言っているわけですね。ですから皆さんね、 これからあの EU が迫ってきてますね。あれはですね、それは聖書ではサタンと同一に語られてるんです、ね、あの言うかもしれませんね、北朝鮮の方がおかしいじゃないかとかね、あのリビアのクラフミ体操を見てもらったら、あ、違うサタンだとかね、言うかもしれませんね。でもね、あの違うんですよ、あれは小物のサタンですあの大物はね、サタンみたいに出てこない。あの私の友人にですね、あのヤクザの親分がいた、クリスチャンになった人ですね、こう指、2本とも切ってたかな、指詰めたのとか、こんな風にやってですね、こうやってましたよ。そしたら彼ね、あのヤクザの世界にいたから、いろいろ教えてくれるんですね。で何かというとね、その辺に歩いてこんな風にやってですね、なんかここ、おっかなそうなやつはね、あれはみんな下っ端って、あれは怖くないって、ね、本当にあの偉い人は、ね、あの普通の顔してるって、普通のようにカバン持って電車に乗ってですね、普通のように歩いてるって、それが本当に我々だって、こう言ってました。ね、で、ヨーロッパの国なんか悪いの見えませんよね。そうでしょ、ね、で皆さんね、それがサタンだって言ってるんですよ、皆さん、ね、このように言われてる国はないのです。これはね、要するにもう2000年前以上から同じこと言われてる。だからあの EU の国の実質っていうのは実はさあの聖書でははっきりとそう言ってる。だから我々は気をつけないといけない。いくらそういうふうに見えなくてもその、 あの性質を表してくるってことを言ってるわけです。具体的にですね。そしてですね、4節はこう書いてあります、3分の1の後ですね。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時その子を食い尽くすためであった、こう書いてありますね。でこれはね、子っていうのはキリストなんです。キリストのことですね。でサタンはそれを滅ぼそうとしたんです。どうやって滅ぼそうとしたのかというと、ヘロデはね、2歳以下の子供を全部殺せって言ったんですね。でそういう方法をとって殺そうとしたんです、ね、でも守られたんですね。でサタンはやろうとした。それよく考えてみるとね、ヘロデって誰でしょうね。これローマ帝国の王なんです。つまりローマ帝国がやろうとした。だから皆さん二重になってるんです。これですね。そしてですね、ちょっと私が分からなかったところがあるんですね。それは何かというと、12節の14、12章の14節からですね。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろに吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし知恵は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した皮を飲み干したって書いてあるでしょ。これなんだか意味わかんないのです。一つだけわかるのはね、一時と二時と半時だから3年半でしょ。この後半のことを言ってるなって言ったわけですね。しかしね、あのサタンがローマ帝国で女がイスラエルだって分かるわかるんです。何かというと、ローマ帝国がイスラエルを滅ぼそう、飲み尽くそうとするんですが、守られるって書いてあるんです。ですから、みんな、イスラエルは最後までのことなんです。だから、春までのことがない。しかし、クリスチャンは聖世代なんです。全くやらないです。具体的に。この最初と。そういうことが、これがあの書いてあるということを、どうぞ覚えてください。そしてですね、私は感動したんですが、誰も感動しない大バビロンのこと。ね、わあ、真理は分かった、わあ、素晴らしいとか、何が真理かってみんな感じてる。ですね。で、私は分かんなかったのはですね、大バビロンって何かっていうのは分かるんです。聖書に書いてあるから。ね、それはね、17章を見てください。インプ大バビロンって大きな絵と17章18章は大バビロンのことを書いてあるんですね。で2節、それから見つかりは御霊に感じた私は荒野に連れて行った。すると私は一人の女が広の獣に乗っているのを見た。その 獣は神をけなすなで見しており、7つの頭と10本の角を持っていた、まあ、サタンに乗ってるってことですかけれども、これはね、何を表すか、ローマ帝国でしたね、ね、つまり大バビロンはローマ帝国に乗っている、ね、ローマ帝国に依存してるってことなんですね。さらに17章の前にこう書いてありますね。あなたが見た女、つまり大バビロンは地上の王たちを支配する大きな都のことです。つまり都でしょ、だからローマ帝国に乗ってる都だから EU に乗ってる都ですよ ね。ロンドンだってパリだってローマだってありますね。しかしね、偽キリストがいますからローマです。これは分かるんですね。ですから皆さん、大バビロンはローマのことを表すと思ってください、ね、でそれでね、あ、この中にカトリックの人います？いないかな、大丈夫かな。いや、カトリックの人は結構いっぱいいるのでね、ちょっと申し訳ないんですよ、これから話すことは。もう聖書に書いてあればしょうがないですよね。しょうがないですよね。それでですね、ローマなんですが、許せないことがいくつも書いてあるんですね。それは17章の終わり18節ですね。あなたが見たあの女は、ね、つまりローマでしょ、大バブルでしょ、地上の王たちを支配する大きな女王。皆さんね、都市が、ね、王たちを支配するので国々を支配するって言ってたでしょ。皆さん、都市が国々を支配しますか？ニューヨークが世界の国々を支配するしますか？もちろん国連はあるけど、ね、支配してないじゃないですか。東京が、ね、世界の国々を支配しますか？支配してないでしょ。歴史的にどこまで支配しました？国は支配したけど、都市が支配するなんてことないじゃないですか。まあ無理に考えてね、ギリシャの都市国家アテネとかね、あの時確かにその辺は支配しましたよ、ね、でも全世界支配してないじゃないですかね。おかしいんでこれ、だって都市が支配した歴史なんてないですよ、皆さん、ね、東京が世界を支配するとかね、だから日本が世界を支配するとか、アメリカが支配するとかってありうると思いますけど、ね、ニューヨークが支配するとかね、ね、国を越えてこんなバカなことあるか、ね、しかも商人がね、要するにいっぱいこの大バビロンによってね影響を受けて、それ従ってるんだから、ね、ローマに従ってるんですか。ローマにね、品物を持っていくかもしれませんけど、ね、そんな東京と変わらないでしょ、長崎と変わらないでしょですね。そうしますとね、なんだこれって。でそうしますね、そこに迷いを感じると思いますね。これ一体どういうことかと、あんまし他の人は迷いを感じてもないんじゃないかと思いますね。辻褄が合わないと、ね、まあ、人によっては変わったことに疑問を持つなと思っている人もいるみたいですけどね。でね、これは分かったわけですね。じゃあどうして分かったのかと言いますとね、黙示録のね13章、でここでね、11節からこう書いてあるんですね。反キリストを助けるために偽キリストが出てくるわけですね。でこの偽キリストはローマ法です。つまり大バビロンのリーダーです。いいですか。で、私は見たもう一匹の獣が力を持ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようなものを言った、ね、偽キリストだから似てるわけです、キリストと、ね、そして12節、この獣は最初の獣を持っている全ての国をその獣の前に抱かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ました。最初の獣ってハンキリストですね。でここでですね、アンキリストの持っている権威を働かせたって書いてある。つまり今はね、偽キリストにアンキリストの権威が委ねられるんです。だからアンキリストが偽キリストの権威を持って、いいですか、世界を支配していますから、国々に命令をするんです。で、それはわかります。なぜかというとね、アンキリストを拝めという命令をするんです。自分で言いに来る。ね、自分で言う、私を拝めなさい。ね、自分は私を拝みなさいって言いにくいでしょ。でどうせ言うのは他の人に言ってもらったらいいですよね、どなたかに来てね。それをするわけです。 でその時に権力の移譲をするわけですね。そうしますとね、皆さんね、国々に命令を下すのは二席です。そうするとね、国々に対して力を持っちゃう。そうしますとね、こういうことがですね、国々を支配する都市ができるわけになります、ね、で、ローマは今のローマではないですね、いわばスーパーローマですね。ね、ポパイザー星はね、ポパイザー星だ、まあ、ピッピッってね、日本にいたんだからね、もう 見ませんけどね、イスラエルで現役にやってるのはびっくりしましたよね、テレビでポパイザー星はやってピッピッとね、であれね、ほうれん草を食べる前と食べた後違う、がぜん変わるわけですよ。で実はね、このワイの時代にがぜんこのローマの力は一気に与えられるわけですね。政治的な権力を持ちだから支配者、だから皆さんね、大部分によって危険なわけです、ね、全く違った形で現れていますね。そしてね、経済的にはこういう点に応じます。16です。また小さいものに大きいものにも、富んでいるものに貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右手か左手かに国民を受けさせて、それは経済的な権威を持つですね。そしてね、王たちに不貧困の中を飲ませたとかあるじゃないですか、商人ね、つまり皆さん暗記して終わらせて国民を受けさせる、偶像礼拝させる、そうしてることですね。でこれが皆さんね、大和、そしてこの大バビロンが、都市なんですね。ですから、非常に困難な時代がこの終わりの時にやってくるということをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。そしてですね、もう一つね、ちょっと消せなかったところがあるんですね、何度くだらないことを何度も何度も言うような感じでね、そういうふうに思ったらと思いますが、ですね、それはね、黙示録のね、14章です。でこれは、14章の14節から読んだものかもしれませんね。また私は見た、見よ、白い熊が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。キリストがね、黙示録で出るときは白いものを持っています。もう白いもの、これは白いものでしょ、乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には白い釜を持っておられた。だからキリストが来たわけですね。これは7つの鉢の前です。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、ここに乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから、ってこう言ったんですね。でこれは何かというと、地の穀物は実ったって書いてある、取り入れる時が来た、じゃあ分かりますけど、表現としてはね、何が実ったのか、どういうことを言ったのか、ね、なんか成就したから、ね、だからもう今最終的に触りをもらいなさいって言ってる、彼取れって言ってるでしょ、一体何が実ったのか、こういう問題です、ね、でこれは7つの鉢の前にここに言われて、刈り取りなさい、これでね、これ実ってるんです。それは何かっていいですか、天からサタンがコロニを取り入れます。3年半あるんですね。ですから皆さん、サタンが違うものですから、ね、皆さんね、例のアタックに弱い人、ね、皆さんね、稽古から落ちないようにもう100倍、1000倍のアタックを受けましょうだからサタンの世界になっちゃうわけですね。そしてね、銃を拝まない人は殺すってことでしょ。だけど皆さんね、信じたクリスチャンはみんな死にます。クリスチャンは一人もないんです。そして人々は何を拝むか、ハンキリストを拝むでしょ。神を拝む人は一人もいないんです。ハンキリストを拝むんです。そしてハンキリストがリーダーでしょ。つまり皆さんね、サタンの働きの成就なんです。サタンの勝利がその明確に現れるんです。 今までにないサタンの王国とサタンの勝利が入るんです。で完璧な勝利です。クリスチャン勝利もいないから、ね、サタンが満ちている。つまりサタンの身が上だから刈り取れって言ってるんです。ですね。ですから最後に刈り取る時はサタンの働きが成就したわけです。これですね。ですから皆さんね、この大患難時代にはいない方がいいです。これは皆さんね、気をつけておいてください。ですね。だから敬虚。敬虚か、その前の殉教で行く。もうそれでなければね、食べ過ぎかなんかしてですね自然死でいくだってこっち行っちゃったらね、あの人事故で死んだけど、ね、かわいそうだと思ったけどあの人の幸運だったってことになっちゃうから具体的にですね。ですから大変な時代になってくるということですよね。そしてですね、この時代に対する対応としてね、マーリンさんは言ってたんですね。何と言ってたのかって、どういう時代が来てどういうことが起こるかっていうことはもうね、近づいてるんで、はっきりと捉えておかないといけないんですね。じゃないと対応できないということですね。それでね、感謝がなくては患難時代に行けない。私ね、これでもね、感動するんですよね。だって、主の塾が週末に建てられた教会でしょ。そこに住めよう。でなんかね、特別に感謝の、ね、マーリンさんのところ1年に帰って、しかも世界最高の、器であるマーリンさんがあるわけでしょ。なんか特別な人間があるんです。そしてね、この意味ってのは大体分かってきました。いいですか、ね、皆さんがどこか行ってつまずいた感謝しようとかね、細胞を落としたら感謝しようとかね、その程度のことのためにですね、神様の感謝を教えてるわけだから皆さんね、これです。もちろんね、感謝を通してね、大きな恵みをいろんな方に伝えるってことがありますよね。一つはこれです。皆さん、この時代において信仰の勝利を打ち出せるためです。ですから大きな意味合いがあると。だから週末に道を開いてる教会って本当ですね。普通じゃないもん。パトモス行くとかね、それからマーリンさんとかね。だから皆さん本当に週末で戦いようないでしょう、ね、大地獄さんでズタズタね、なんかハンバーグ食べようとしたらですね、なんか変な匂いがするから、何ですかこれって、生徒君の血ですまあ感謝というのは非常に重要なことですね。そしてですね、聞き従う、これがポイントです。というのは私たちはですね、この時代に大きな使命を持っているんですね。大きな使命を持っているんですね。で、皆さん殉教する人もいます。殉教する、殉教するぞ、殉教するぞ、殉教するぞなんてね、このえばらないようにね、いざ殉教の時逃げちゃったりとかする祈っとくよ、ね、これは重要なことがあるんですよね。そしてですね、その時代に使命があるんですね。でここで救いが起こるんですね。でここで大きな技が起こります。その前からいろいろあると思いますね。でここは佳境ですね。でそこで皆さん使命を渡さないといけませんね。それから主の許しのもとにしか何一つ起こりませんからね。どんな困難があったって皆さん主と共にいるのがこれは幸せです。だから大変だなと思うかもしれませんけど、実際ですね、大変さが農夫さんとまるで違います、ね、大変の中でも幸せっていうのがあるじゃないですか。で例えば私病気の時ね、面白かったですよね。みんな大変だって言ってましたけどね、楽しかったですよね。でこれがね、主の力ですね。で私たちはそれを受けて、そしてね、聞き従うというんですね。しかしその時に、木原牧師が言ったようにね、私たちは感じるのですね、弱さを。ね、聞き従うと思うんだけど、聞き従う。ね、それから、祈ろうと思うんだけど寝ちゃう。ね、説教を聞こうと思うんだけど、爆睡に入る。ね、だ 弱さですね。そしてですね、弱さに対する信仰の対応っていうのがあるんですね。で、皆さん感謝してください、ねね、バカバカバカバカバカって、これがバカなんですそうしますとね、あの弱さのうちに自己憐憫が起こりましてですね、そして何にも起こらないっていうことになるんですね。あの弱さを通して主が働かれるんですが、これ信仰の問題が必要なんです、ね、誰でも弱いのですね、そしてですね、神様はそれを知らせようとしているんですね。それを皆さん感謝するんです。そしてね、祈るんです、ね、祈るんです。で、皆さん、ね、祈りが聞こえるんです。あの当然こんな時代なんて誰も耐えられっこないですね。あの具体的にね、しかしね、皆さんね、祈りが祈りが勝利を与えます。ですから、あの我々は勝利の手段というのは既に持っているんですね。で、あの祈りつつ対応していくというのは非常にこの重要なこう意味合いがある。それでこの時代に神の大きな働きが起こっているということをね、覚えておいてください。お願いします。楽しまくお人よしのうちに豊かに働き、さらにご用意を宮沢にしてください。あなたも宮沢なさいということを信じておきます。何かこう道を迷っている方がいらっしゃいますが、ちゃんと神様に聞いて御心の道を歩んでいくよ、主は語っています。神様はどうぞ豊かに導き、最後へごと宮沢をしてください。あなたは御畑にあなさいていきましょう。どうぞ主を助けてください。守護神の豊かな宮沢をなさいていきましょう。なんかこう導きの道だと思っていて、なんか曖昧になっちゃった方がいらっしゃいますが、これはもう一度ちゃんと聞くよう主は語っています。そして、課題解答をしっかり捉えてそれに従っていく、すべては益となります。どうぞ豊かに導き、サインご用語と宮沢を出してください。やりかけのことをやめちゃった方がいらっしゃいます。これは最後までやるようにしようかと思っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天皇様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。ご一人一人の体の精神で癒しを行い、解放を持ってください。イエス・キリストの宮に願いを申し上げ、イエス・キリストの宮によって、ご一人一人の体の精神を解放してください。ご一人一人の宮によって、ご一人一人の体の精神を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストの宮によって、ご一人一人の体の精神を癒しを宣言する。ちょっと鼻が悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝してください。声がちょっと悪くて出ない方がいらっしゃいました。これが出るようになりました。感謝して受け取ってください。心臓の動悸が行われる方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの胸によって、お一人一人の加藤精神に足を下げさ、感謝します。イエスの名前によって思います。アメン。どうぞお立ちください。
私一度ともに常しえにありますように。アメン。